人間だけでは相手は飲み込んだ場合に書いています。ヨハネの福音書の3章の16節にあります。ヨハネの3章の16節をご一緒にお願いします。3章16節、はい。
神は実にその一人をお会いできなきゃほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。
神様は私たち人間が創造された時に他の人々とは少し違う創造の仕方をなさいました。全ての私たち人間以外の人々は神様は全て言葉を持って、創造されたと思う。それから、地を作り海を作ったその後には地を種類に従ってその種類に従って、植物を生えようといえばその言葉によって全ての植物が創造されました。空の鳥、海の生き物、そして地上のありとあらゆる生き物、植物、鉱物、その全てをですね、神様はご自分の言葉によって、権威ある言葉によって創造なさいました。しかし、6日目の一番最後に創造されたアダムとエバ、人間は、ご自分の手を持って形作り、地の塵を形作り、その花からご自分の息を吹き込んで生きるものとして創造されました。ですから、他の非動物、私たちが見ている神羅万象の非動物と、そして私たちというのは全く神様の捉え方が違うんです。ご自分の手を持って、そしてご自分の命の息を持って創造した人間を特別に愛してくださり、特別な計画を持って私たちをいつも見ていてくださいます。これにして、このアダムとエバが特別な神様の愛によって創造されたにもかかわらず、神様の守りと導きがあったにもかかわらず、神様の言葉に逆らって、そして彼らは罪を犯してしまいます。でもその後に神様はアダムの子孫であります人間を哀れに思われて、また愛を持ってこの子孫の御言葉を持って私たちに、救いの手を差し伸べてくださいました。大体前の4章の8節から10節の中にも同じような内容があります。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。要するに最終的にここに来たら、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために斜めの供え物として義母を使わされました。ここに愛があるのです。神様は裁かれて、そして滅んでしまうにふさわしいそのような人間を哀れに思われて、そしてご自分の御子イエス・キリストを斜めの供え物として罪の贖いとして十字架においてつけてください。ここに神様は私たちに対する最良の愛をですね、私たちに示してくださいました。ですから私たち人間というのは、この世の中の動物、すなわち枯れてしまうような、滅びてしまうような、食べられてしまうような、そういう動物や動物や植物や鉱物やそういうものと最も照らう神様の愛の中に私たちはいつもいつも期待されて私たちは生きているんですね。ですから、クリスチャンというのは特に大きな神様の愛を十字架を通して私たちは知りました。実は私たちクリスチャンというのは神様のこの大きな愛に、この答えなければならないんです。神様の愛をただただ受けているだけで、救われて天国に入るのを待ち望んで、ただただそのまま生きている人生を送るじゃないんです。神様が命を懸けて私たちを愛してくださったならば、私たちも同じようにとは言いませんが、命を懸けるぐらいの信仰を持って神様の愛に応えていただければならないです。神様は私たちに命をくれとは言っていません。あなたの人生を全てこの私にくれて、あなたはこのそういうふうには神様は聞いていらっしゃいません。でも神様はですね、私たちに対して愛を注いでくださったそのことに対して、私たちは愛を持って応えなければならない。その第一番目というのは、クリスチャンの神様に対する恩返しというのになったその第一番目は、神様を霊と心を持って礼拝することであります。ヨハネの福音書の4章の23、24節を見ますと、しかし真の礼拝者たちが霊と心によって父を礼拝する時があります。 今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって、礼拝しなければ、神を礼拝しなければなりません。神様は私たち人間に対して礼拝することを求めていらっしゃる。で、私たちは思うんですね。時々私も昔は思いましたが、1週間の中で1回だけの1時間ぐらい、1時間半の余りの神様を礼拝する、賛美をする、御言葉を聞く、礼拝を通して、神様は何でこれを通してですって喜ばれるんだろう。神様は神だから私たちの全時間を支配して、私たちの人生の全ての喜びは全部自分のものだと支配してもそれは構わないのに、どうしてこういうことをなさるんだろう。それはですね、まず第一番目に、神様は人間をご自分と対等の立場を持って私たちを愛していらっしゃるという。そしてもう一つはですね、礼拝をさせているときに私たちは神を礼拝します。礼拝するときに、ね、どういうふうに神を礼拝するというのは、あなたこそ神様、唯一なる神様でいらっしゃいます。あなたこそ天地万物を創造し、私たちの生徒を死を支配し、全ての自動物の力を持っていらっしゃる神であります。と言って私たちは礼拝します。私たちがこの1時間半の間、短い時間でありますが、礼拝を捧げるときに、私たちを通して神の栄光がこの世の中に表されていく。私たちが礼拝することによって、神がご自分の私たちを礼拝するご自分の意向をご自分の貢献になるんですね。ですから、私たちには少し理解ができないところ、病気であるかもしれませんが、神は神であることをその時に私たちを通して、ね、栄光、貢献になる、このことをですね、神様は私たちに要求していらっしゃるんですね。私たちにとって、これは大事なことではないだろうかなと思うんですね。1週のうちの56週の間、56回の、さらに1時間半だけ、神様に礼拝を捧げ、祈願を捧げるだけで、神は栄光をお受けになって、そして私たちを永遠に愛し、永遠の命を持って、私たちの人生に意識を与えてくださる。私たちは、ベストを尽くして、自分のベストを尽くしてですね、礼拝を捧げるものでなければならないと思います。そしてさらに、礼拝を捧げるのは捧げるんですけれども、ここにはですね、天の誠を持って礼拝しなさいと書いてあります。天を持って礼拝する、誠を持って礼拝する、それは何でしょう。それは聖霊様の御霊の導きの中にあって、そして誠は聖霊のこと、真理の言葉は聖霊とも書いてありますが、そして神の言葉、すなわち誠、全部共通、イコールでつながるんですけれども、イエス・キリストご自身をですね、私たちは神として礼拝する、礼拝を捧げなさいと言っていらっしゃいます。ですから、神様が願っていらっしゃる礼拝、ね、神様の願っていらっしゃる、導きの中にあって導かれる礼拝をしなければいけません。私たちは、ね、自分たちが賛美をして、ああ、今日よかったな。今日の賛美は私の好きな賛美だった。今日 のメッセージよかったら、私の好きな御言葉が書かれたらよかったなという、はぐりではないですね。神様が喜んでくださる礼拝を捧げなければ。賛美をして、御言葉を聞いて、心の中に感謝の心が現れたら、その感謝の心を神様にさらに祈りを持って、賛美を持って、あなた神様ご自身を崇める礼拝を私たちはしなければならない。例えば、創世記の4章の中を見ますが、その4章の中には、カインとアベルという人物が出てこいます。カインは、地の産物から、死への捧げ物を持っていた。まだアベルは彼の羊とフィールドの中から、それも最良のものを、それも自分自身で持っていた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だが、カインとその捧げ物には目を留められなかった。それで、カインは毒に近い顔を伏した。神様は別に、よりものをされたわけなんですね。神はですね、可愛くない、アベルはですね、この軽いという、そういうものではなかったんですね。ただ、カインは地の産物から良いものを捧げて、自分の真心を捧げたんですけども、アベルは羊のウィングの中から最強ものを血を流して、命の血を持って捧げ物をしました。まあ、神様はですね、 命の通うものを喜ぶ、お喜びになります。もちろん、神に代わるのは、先祖はアダムでしたから、アダムとエヴァがエデンの園で罪を犯したときに、どのようにして神様の憐れみを受けたかということも聞いていたと思うんですね。そして神様は、捧げ物は命のこもったものでなければならない。ウイボの血を、その命を流したものでなければならないことも聞いていたと思うんですね。ですから、アベルは神様の心を知って、捧げ物をしました。サインは自分のベストを尽くして良いものを持ってきたんですって心を注いだんですけども、ね、神様の御心を理解できなくて捧げ物をしていました。でも神様はですね、アベルのカインの捧げ物を受けて、そしてアベルを選ばれたんだけども、カインは嫉妬してしまって、その結果は殺人を犯してしまった。私たちはこの言葉にありますように、神様の喜ばれる礼拝、神様が導いてくださる礼拝、神様は私たちがご自身の御子イエス・キリストの十字架を感謝して喜ぶ礼拝を、神様はこれもなくと喜びとして感じて受け取ってくださっているんですね。ですから私たちは神様の前に礼拝を捧げる、神様の御心にかなうような礼拝を導かれて礼拝を捧げなければならない。そしてまた神の御子イエス・キリストの十字架をですね、私たちはこれもない喜びとして、それを本当に褒めたたえて礼拝しなければならない。それが神様が私たちに求めていらっしゃる礼と誠を持った礼拝を捧げるということであります。そしてこの礼拝の中で私たちは恵みを受けますが、まず第一番目に神が栄光を受けなければなりません。神様を目立たれて神が栄光をお受けになったら、神様はその代価として私たちに恵みを注いでください。神様の栄光を受けた後に、神様は祝福を持って私たちの礼拝をする私たちに祝福を与えられてください。最後までに、神様が喜ばれる私たちが返さなければならない私たちの姿勢というのは、全身全霊を持って神の愛に応えることをしなければならないです。マタイの福音書の22章の37節に、先生、立法の中で大切な戒めはどれですか？そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、気力を尽くし、あなたの神である主を愛せ。心を尽くし、ね、その心の中に神様以外に、ね、私の神様以外というぐらいの心の中にしっかりとした信仰の土台がなければなりません。思いを尽くし、毎日毎日いろんな、ね、思いがやってくるでしょう。で今日は、こんな晴れた日だ、これは曇りの日だ、そして雨が降っている、台風がやってきた、そしてあそこでも災害があって、こちらではいろいろ起こっているという、いろんな思いが私たちの中に、ここの中に出てきます。でもいつも何を考えていても、何を思っていたとしても、それは自由でありますが、でもその思いの中に神様の思いをいつも持っていなければなりません。で、良いことがあったら、あ、これは神が祝福してください、人類を愛していらっしゃる、人を許していらっしゃる、愛していらっしゃることなんかな。まだ災害と人間の悪いその出来事を見たときに、あ、神様はこれはですね、この悲しんでいらっしゃるな、私たちもただ悲しむのではなく、神様の悲しみを理解して、私たちも同じようにして心を憂える心を持って、思いを尽くして神様を愛さなければならない。知力を尽くして、どうしたら礼拝に行けるだろう、どうしたら礼拝って喜ばれるだろうか、そして神様を愛して神様を喜んでくださると同時に、どうしたら私の信仰生活を通して多くの人々に神の愛が表されるだろうな、いとられる気力を尽くして神を求めて神を愛さなければならない。ですからここにあるように、心を尽くし、思いを尽くし、気力を尽くして、24時間、いつも神様の思いによってその心が捉えられ、神様の導きの中にあって私たちは自分の行動を決定し、神様の満たしの中にあって私たちは日々の生活をする、そのような仕方を神様はですね、イエス様はですね、その方にしていると私たちに言っていらっしゃる。もっと具体的に言いますならば、第一番目に神を愛するということは、この世のどんなものよりも神様を優先することでありましょう。また 大事番目に言うならば、その愛を持っている神様を愛しているならば、愛の行動を持ってですね、私たちは、福祉の心を持っている神様に従わなければなりません。このようにして神を愛するならば、神様の言われる聖書の御言葉のこの戒めに従って生きようと努力するのが、私たちのすべき神を愛する姿であります。ベストを尽くし、ベタでなく、いつもベストを尽くし、私はベストを尽くしました。神様はそのようにベストを尽くして神を愛する信仰生活を日々に心がけていただければなります。第3番目に、もう一つの喜ばれるクリスチャンの姿勢というのは、神様は悲しませないという、悲しませないという要素であると思うんですね。神様の悲しみというのはどういうことでしょう。どういうものが神様の悲しみでしょう。一つ大きなことを言うならば、根源的なことを言うならば、神様はこの地上に生み出した、ご自分の手を持って、ご自分の命を持って生み出してくださった人間が一人も滅びないで永遠の命を持って天国に入ることを神は願っていらっしゃる。アメン。99匹の羊よりも迷い出た1匹をどこまでも追い求められるイエス様の姿にあるように、神様は全ての人が救われることが実現しない限り平安を得ることはできない。神様は、ね、心を安らかにすることはおできにはならない。ですから、そういうならば、私たちが思うことはですね、神様を悲しませないということは、私たち自身が自分の信仰生活の中で出会った人々にベストを尽くして伝道し、伝道することを神様は願っています。すべての人が救われること、これは他の先生が言うんですね。神に分かるのはないですね。人間に分かるようなことがあり得るかもしれない。すべての人々が救われることを私たちは、あのロッカーと言ったと言ってはいけない。全ての人が救われていると、神様、あなたはお出来になるからだと、そのような信仰を持ってですね、決してそのような政治なことを私たちは考えてはいけない。さらに言うならばですね、それは悲しませない。私自身の個人の、私たち一人一人の個人の生活で、神様悲しませないということはどういうことでしょうか。それは、神様を一番としないという、偶像につながる、崇拝する、偶像崇拝するものです。例えば、神様は、シナイの麓で、モーセがシナイ山の山に登って十戒の石をいただいて下ってくる、その時に麓にいたイスラエルの民は、指導者であるモーセを、神様の、シナイの山に登ってですね、見えなくなってしまいました時にすごい不安になりまして、彼らはですね、金の帽子を作ってしまいました。金の帽子を作って、それを出られたときに、モーセの怒り、モーセの怒りによって、さらにモーセの怒りとともに、神の怒りによって、木が割れてしまって、帽子を作ったイスラエルたちは、みんな地によって、割れた地によって、飲み込まれてしまっている災いになってしまう。イスラエルの民はいろいろな不思議と印を見ました。今回は2つに分かれるものすごい偉大なことも体験しました。そして彼らは私たちのこの文書の中に、ね、なんて言いますか、雲の柱からですね、あって木の柱が自分たちを照らし、そしてエジプトの軍勢から私たちを守り、ものすごい奇跡を体験したにもかかわらず、それにですね、彼らは偶像崇拝に金の帽子を作り、そして偶像崇拝に走ってしまった。まあ、イスラエルは愚かであったかもしれませんが、私たちと同じ人間であり、今のユダヤ人から考えますと、私たち日本人の方はまだまだですね、ユダヤ人のような信仰をなかなか持てないので、だから私たちはいつも気をつけなければならないのは、私の人生には金の帽子はないだろう。神様を信じています、神様は一番です、神様を愛していると言いながら、私は知らない間に自分の内側に金の帽子をつぶってはいないだろう。どんな時にも、いかなる時にも、私の持っているものを主がですね、求められたら、私は主をあなたの前で全然差し出すぐらいの、それらの信仰を私は持っているだろうか。私たちはその心の中をいつも自分の人生を気にしなければならない。金の帽子は知らず知らずのうちに私たちの人生になってくると思います。 私たちは偶像に気をつけなければなりません。心の偶像、そして神様を一番としない、優先としない偶像、そしてこの地上のものを、地上の生活を優先させる偶像、そういうものから私たちは、いつもですね、それを吟味して、その方向に向かっていかなければならないです。
ね、
この先生の手紙の3章の5節に、ですから、地上の体の諸部分、すなわち、不妊婦、汚れ、情欲、悪い欲、そして、むさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像を礼拝なのです。どうすぎた要求、どうすぎたですね、食欲とか、希望、どうすぎた人生の目標とか、どうすぎたところの富を求める思いとか、富は別に構わない、聖書の中に。世の富を納めることができないから、どうして神の富を預けることができるか、確かに富はいいんです。その富を使う目的、その富を得る方法をですね、神様はこのところで戒めていらっしゃいます。むさぼりを私たちの人生から取り除かなければなりません。どう過ごした、自分のどう過ごしたよ、むさぼり、欲望はですね、ダメだということ。これにしてですね、神様の前に悲しませない、神様を悲しませないということは罪を犯さないことです。罪というのは何でしょう、偶像崇拝であることです。そしてひょっとしたら、むさぼりであるかもしれない。ひょっとしたら、自分の中にバベルの塔を建てて、神様に敵対する考えがあるかもしれない。そして、神様が誰にですね、この嫌われるのは、偶像との会員であり、そしてですね、世の中の愛に自分の人生をこの連動させるというか、それに従ってしまう、影響されることです。そしてですね、私たちは神様の前に罪を犯さないように、悲しませないように努力しなければなりません。テーブルの中に、民数記の11章の1節から10節、ここに民はひどく平穏を鳴らして笛を鳴らして死につぶやいて、主は声を聞いて怒りを燃やし、死の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の橋を流れつけた。水木の十一章というのは、十章の後半に、カナンの地に、石膏をモーセが十二部族の長を石膏十二を使わせました。帰ってきた石膏たちがそれぞれ報告をするんですけど、十名の石膏は、あ、ダメです、私たちはここに入れない、カナンの地、神様の準備されたカナンの地は恐ろしい地でありまして、そこに強い客がいて、そして城壁が私たちを待ち構えています。私たちはダメだ、私たちがその地に入るなら滅ぼされてしまうだろう、彼らは私たちを見たら稲子のように見えてるはずだって言います。でも吉野と誰か2人だけがですね、そんなことない、神様が準備されたことは、素晴らしい地であり、死と密の流れで素晴らしい地であって、私たちはそこに入るなら、その地を支配することができるというふうに思います。でも、10名の否定的な不信仰な説法の、報告を聞いたイスラエルの方がみんな11章の一節で、つぶやいてしまいます。神様はこんなところに連れてきて、私たちを滅ぼすために連れてきた。こちら18節。あなたは民に言わなければ、その民に言うと、ああ、肉が食べたい、エジプトではよかったと、彼らは、つぶやいてしまいました。これはですね、つぶやいてしまう。神様がいるなら、どうして私の人生にこんなことが起こったんだろう。神様がいるような、いているならば、どうして私の人生先が、見えないんだろう。不安になることを、不安になることは仕方ないんですけども、その不安をいつまでも自分の心の中に留めておいて、最後にその不安が口をついて出るならば、つぶやきになるでしょう。恐れることは仕方ないかもしれません。恐れることは、不安になることは仕方ないかもしれません。でも、恐れることをいつまでも自分の中に留めているならば、その恐れが口について出るならば、つぶやきとなって、それは罪となっています。神を試してしまい、神様がいるならどうしてこんなことが起こるのか、神様がいないかのように思うような出来事がどうしてこんなふうに起こるのか、それを私たちは口づけて出すならば、それは罪悪の罪であり、神を試す罪を犯してしまう。私たちはそんな時にもですね、 私にはできないが、神様が私の人生に良いことを備えて私を導いていてくださる。私には、ね、限界があって先が見えないけども、神様の目から見ると先に私の人生の中に計画があって、そこに確かに導いていらっしゃると、しっかりと信仰によって受け取っていただければならない。ヘブル人の手紙の10章38節に、私の義人は信仰によって生きる、もし、もし恐れ退くなら私の心は危うよ。神様を悲しませない、神様を悲しませないで、神様が喜んでくださる、そのような信仰の毎日の日々の形では選択していただければ、出会いを食べること、また神の言葉に従って自分の生活を律すること、そしてまた罪から離れた清い生活を心がけること、自分のベストを尽くして礼拝を捧げ、そして自分のベストを尽くして奉仕をして神様を喜ばせること、そして神様を悲しませない、つぶやかない、そして疑わないように、私たちはですね、神様の終わりに信仰を持って答えてまいりました。大きな愛をいただいている私たちは大きな責任があるよ。大きな恵みをいただいている私たちは神にその恵みに対して感謝を捧げる責任が私たちクリスチャンにあると思う。私たちは自分の人生でベストを尽くし、神様に豊かな声に応えて応えるものと思います。愛する天のお父様、今日もあなたの恵みの中に私たちは礼拝を捧げることができ感謝します。なぜ神様、あなたから恵みをいただけるような立場ではありませんでした。神なく望みなく、ただ死だけが私たちの人生に待ち構え、死と罪の呪いの中に捉えられた人生でありましたが、神様ある日突然、神様の豊かな恵みと救いの手を持って私たちは救われました。死を新しい人生を与えられて今生かされていることを感謝します、どうぞお一人一人が神様のこの大きな恵みに気づいて、またその愛を感謝して、自分の人生にベストを尽くして神の愛に応える、そのような信仰生活を導いて、信仰生活を行わせてくださるようにお願いいたします。この恵みを与えてくださり、救いへと導いてくださった神様のご愛を感謝し、主イエスキリストの皆によってお願いいたします。アーメン。